ポッドナインティーズ月曜担当客のでございます。今週のトークテーマ宿題です。なんかボーボー言うなーってのは、車で収録してるからなんですけども、月曜担当がなんと日曜に配信するというこの大失態、これは理由を言うと忙しいからなんだよね。ごめんなさいということで、まあなんだろう、家で収録できないっていう感じかな。帰ってきたら割ともう夜遅いのでね、すぐ寝ちゃいたいとか明日も朝早いしみたいになっちゃってるから、まあその辺が学生の時との違いなのかなというふうに思いますけれども、まあ、その辺はね、通勤の時間とかを活用して収録していきたいということで車の中です。今日は日曜日なんでお休みで、今ですね、ヨドバシカメラマルチメディア札幌の4階の駐車場にいます。ちょっとね、電気スタンドが壊れちゃって、勉強するときにちょっと明かりがないと暗いので、本読むときとかね、だから電気スタンドだけ買ってきたんですけど、はい。じゃあ、今からちょうど帰りまーす。これ一方通行かで、いう風に帰りながら、宿題に関して話していきます。とりあえず前回って昨日だっけ、若さんが話してた、宿題の回の話は聞きましたけど、まあ、僕に求められるのはケクノ先生って呼ばれてるから、まあっていうか本当にね、先生っていうお仕事をやらせてもらってるから、僕はどちらかというと宿題をもうね出す側なので、まあそういう話ができたらねっていう話だったんだけどさ、まあ本当にその通りだなっていうような気はするんだけどね。でもさ、あの宿題出す側になったからって特別何かっていうわけはそんなにないんですよ。で、皆さんが思ってるのとさほど変わりはないんだよね。だから皆さんがどう思ってるのかよくわかんないんだけど、なんかさ、教師は、あ、ちょっと待って、あの駐車券生産するから。よし、ただ。よし。で、なんだっけ？今まで皆さんは教師が宿題を出すときってどういう気持ちで出してると思ってましたか？なんか宿題や出さねえとお前らどうせ勉強やんねえんだろ、だからやれやみたいな、そういう強気なね人も多分いるんだと思うんだけど、まあいるよ、やっぱり。その僕なんかやっぱ塾でも学校でもそうなんだけど、その頑張ってねっていう気持ちの方が強いかなっていう気はするんだよね。まあもちろんそれって学校によると思うんだ。その一生懸命勉強やるような学校とそうでない学校によってね。あとさ、その、はーい、これ夏休みの宿題でーすとか言って配るじゃん。その時に、その、うわーみたいなリアクションになるのはある意味当然ちゃ当然なんだよね。そこは納得できないっていうわけではないし、理解ももちろんできるんだけど、なんか、こう、うわーって言われると、なんか自分の人格が否定されたような気が、もちろん気がするだけだと思うんだけど、なんかこうへこむからあんまりね、子供たちにはね、宿題ですって出した時にって言われたくはないなって思うね。いや、自然な反応だと思うんだ。勉強大好き、宿題出すよってやったーって言われるのは若干ね、不自然ちゃ不自然。いや、確かにね、塾ではよく宿題、まあ、減らしてくださいっていう子もいるんだけど、よく言われるのは、なんかテスト前だしちょっと不安なんで増やしてくださいみたいな話は聞くんだよね。だから、もちろん生徒のその勉強するタイミングっていうのがあるから、勉強しないと落ち着かないっていう動機づけだよね。そこまで持っていけたらいいんだけど、なんかやっぱり夏休みは夏休みでね、勉強以外の楽しみを生徒たちって探すから、まあ、そういう意味ではね、まあどういう宿題を出したらいいのかとかってさ、なんか難しいよね。だから英語ってその辺さ、まあ僕専門英語ですけど、英語の宿題って夏休み結構面白くできますよね。まあよくあるのが、ただ問題解くってことじゃなくて日記書いたりとかするじゃないですか。僕日記は 全科目の中で唯一できるのって英語だけじゃない？国語の課題で日記は出さないだろう。うん、そういう意味で、英語って自分の日常生活、自分が表現したいことっていうのを英語でやりましょうみたいな、形に持ってける分、英語の課題って工夫の仕様はあると思うんだよね。だからその面白い宿題を作るっていうアイディア探しっていうのはちょっとまだやってるところですけれどもね、学校とかだったらね。塾の宿題に関しては、夏休みだから多めにっていうのがあるけど、もちろんね、夏休みだったら1学期の復習って当たり前にやるんだけど、学力テストってあるじゃん。模試。北海道だったら同コンって言われて、北海道学力コンクールっていうのが各学年であるんですけど、それに照準を合わせていくと、生徒がね、前の同コン、その模擬試験みたいなやつ、よりも高い点数取ろうとか言って頑張ってくれるので、そこは動機づけのさせ方次第だよねっていう面白くない話になるんで、あんまりこうそういう視点にはしたくないんだけど、で、宿題っていうトークテーマなんだけど、割と縛りがあるの、縛りってわけじゃないと思うんだけど、夏休み冬休みの長期休暇の宿題の話をしてるじゃん。で、学習指導要領が変わったじゃない？新課程になったってことで、今年の高校3年生からかな？今年の高3から新課程っていうことで、センター試験とかも若干その、理系科目だけ受験の形式とか学ぶ量っていうのが一気に増えてるんだよね。で、そういうふうに学習内容が増えて、授業時数増やそうぜみたいな話に今なってると。で、授業時数増やすにあたって、その、土曜授業の復活みたいな話があるじゃないか。僕も一応昔、小学1、2年の時なんですけど、土曜授業っていうのは確かに経験したことがあるんですよね、土曜授業。しんどいっちゃしんどいんだけど、しんどいのって生徒じゃなくて先生だと思うんだわ。で、それで、土曜授業の復活じゃなくて、今回ね、夏休みの宿題の話をしてるときに、若さんの話を聞いてて、すごく、別に若さんに反論でもなければ賛成でもなく、勝手に思ったのが、夏休みを削ればいいんじゃねみたいな、風に思ったんですよね。授業時数確保にあたって、土曜授業とか、0時間目みたいなのがある、その九州の方0時間目があるみたいな、話を聞いたことがあるんですけども、それは、なんか学習課程とは関係なくみたいな補習みたいな扱いらしいんだけど、そうじゃなくって夏休み1週間短くしようとかっていう発想にはならないよな、なんでだろうと思って、なんか夏休みの教育的意義って謎じゃない？皆さん、なんか夏休みって何のためにあるんだろう？ない方が学校教育としてね、教育のカリキュラムっていう中ではない方がいいんじゃないのみたいな風に思いませんか？ねえ、1ヶ月勉強しなくなる可能性っていうのがあるわけですよね。で、親も共働きで家にいないとかっていう状況とか、結構保護者なんかに聞くと、やっぱりね、朝から夕方まで働いてるから子供も学校に預けてる感じの方がね、全然落ち着くし、子供にあんまり家にいてほしくないっていうか、ね、昼飯は給食で賄ってほしいしね、みたいな。昼の用意がめんどくせえ、みたいなね。話とかがあるわけで、今の現代の子供たちにとって夏休みってそんなに、子供もそうだし、大人にとってもそんなに好都合なことではないような気がするんだよな。ね。だから、夏休みとか冬休みを一週ずつ、少なくしたら、その分だけ授業数増えるんですよ。今、高校ですけど、授業時数って35週あるんですよ。授業時数っていうか、授業する週ですね。1年間で年間35週あるんですけど、35週の中で、じゃあ夏休みを、本州の子供たちも多いから、北海道の子供たちみたいに2週間早めっていうのを全国共通にして、2週間分確保でしょ？で、北海道の冬休みが長いから、それも本州の短い方に合わせると1週間短くなるから、トータル、夏冬トータル3週確保 現在35週しかないのが38週にまで増える。そうするとカリキュラムが増え、そのカリキュラムというか学習内容が増えた分を賄い切れるかどうかはわからないけれど、なんかその方が腰を据えて教科指導に当てられるような気がする。そして土日はちゃんと休みっていう、まあまあ土日の授業復活の方がいいっていう思う人もいるのかもしれないんだけどさ、まあまあまあ、だからそれでさ、夏休みとか冬休みが短くなったら、短くなった分だけ夏休みの宿題とかも短くなるものじゃないかなっていうのが思うな。まあ、まあそれはね、今回のトークテーマの宿題には関係ないんだけどね、まあちょっと思ったとさっていう話です。そうだね、あとは若さんがやってたのと同じなんだけど、自由研究の話とかね。まあ小学校の時自由研究あったんだけど、まあほとんど工作だよね。工作がやっぱりなんだろう、受けがいいんだよね。これ前回言ったかもしれないんだけど、工作の方がやっぱり受けがいいんですよ。だからその調べ物とかだったらノートになっちゃうから、いざ教室の前とかに掲示するときに目立たないしね。ただやっぱり模造紙になんかとんかつのレシピみたいなやつを書いて、でそれを自由研究っていうことにしたみたいな人とかはいるよね。あの材料はこれを使ってこういう順番に、例えばね、揚げてとか、なんかこれをこうしてみたいなシーンの写真を撮って自分やりましたよ感を出して、でそれをその教室前のでっかいところに貼っつけるっていう、まあ大体クラスに一人ぐらいはいるんですよね。まあ大体作り物が多いですけどね。まあなんか懐かしいなぁなんて思いますけど、僕はね何やったかっていうと、まあ大体工作なんだけど、一回ねやったのがピング。皆さんわかります？あのペンギンのあの何語喋ってるのかよくわかんない、あのピングっていう、アニメがあるんですけど、あれってなんか粘土みたいな感じじゃないですか、その作りが。ピング見たことある人ならわかるけど、完全なるアニメってわけじゃないじゃないですか。なんか今で流行りの 3D に近い、 3D っていうか、なんか、ね、粘土で作った感のあるやつで、じゃあピング紙粘土で作ってみようっていう風になって、あの自分の発想で自由研究でピングとかピンガーとかの、あとピングの家とかを全部紙粘土で作ろうと思って、まあなんかよくわかんない、なんか黒い塊ができたっていう記憶だけは残ってるんですけど、とか小学校3年の時に家を、その普通にね、僕ん家実家を、まあ、増築するっていう話になって、大工さんが来てて、でその大工さんが増築するにあたって使い切れなかったり残っちゃったり中途半端に余った木材を、まあ、捨てる場所があって、その捨てる場所に入って、これ使っていいよ、自由研究で。もし使うんだったら持ってってもいいよ、なんて言われて。よし、じゃあ、これで家を作ろうと思って、で、糸の子とか買って、あと釘とかね、使って、トンカチとかで、カンカンカンカンやって、で、自分家のちっちゃいやつ作ろう、みたいなね、感じ。なんなことやったのを覚えてますね。で、屋根が取れるようになってて、屋根が取れるようになってて、その、1階の方だけだったんですけど、自分の部屋の家か、家の間取りみたいなものも分かるようにしようみたいなところまでやったのを覚えてますね。毎朝、その6時半にラジオ体操あるじゃん、僕の夏休みみたいな感じで。まず、その、ラジオ体操を、行って、で、終わって6時40分。で、だいたい公園で友達方とだべって7時ぐらいに家着いて、で、7時から7時半とか8時ぐらいまで、家の前で、なんか大工さんと一緒になって、なんかやるんですよね、その、トンカチとかで。で、自由研究が少し進んで、朝ごはん食べてみたいな流れ。で、子供たちがな、夏休み中にラジオ体操参加するのって、自由研究じゃないや、1学期が終わって終業式終わった次の日から、大体2週間ぐらいなんですよね。だから夏休みの最初、序盤から中盤にかけて の間なんですけど、もう十分ね、その最初と中盤あたりで自由研究が終わってたっていうのは、その小学校3年のその家作ろうっていう時だけだったかな。なんかすごくよく覚えてます。まあ、そういう意味ではね、自由研究って意味あんのかなとか思ってたけど、なんか自分のなんか見えない力、普段のその机で勉強しているものだけでは気づかないような能力に自分自身が気づけるっていうのは全然ありだと思うし、今のそのなんだっけ、今文部科学省とかが言ってる生きる力っていうんですけど、なんか自ら学び自ら考える力みたいなものを身につけるにあたっては、確かに夏休み中の自由研究ってすごく意味があるような、気はするなとは思いますけどね。とか真面目な話になるんだよな。まあっていうのが俺が思っていることかな。あと若さんの話聞いてそうだそうだって思ったのは、あの大学生って夏休みの宿題がまあないよね。ない上に夏休み期間が長いから暇だとか、その大学4年生大学の夏っていうのは非常に楽だねとかさ、羨ましがられたりとかするんですけど、ね、どうなんですかねその辺。あの僕大学1年生の時はでも宿題ありましたよ。あの基礎ゼミっていうんですけど、あったんですよ。僕あの文学部に所属してまして、まあ若干名前違うんだけど、文学部系の学部に所属してて、で最初1年生の時基礎ゼミっていうのはレポートの書き方とか、その大学での勉強の仕方を教えてもらうっていうのが基礎ゼミだったんですけど、でそのレポートっていうのを書くにあたって読書レポートを書こうというのが夏休みの課題で、でたまたまこうランダムで、基礎ゼミだからね、どの教授に当たろうがレポートの書き方を教えてもらうには一緒だからきっとね、っていうことでランダムで、なんか僕はイギリス文学の先生に当たっちゃって、でイギリス文学の先生がまあ自分の専門のことを主張したいのかよくわかんないんですけど、あの英国王室に関する新書を夏休み中に読んで読書レポートを書いて提出っていうところで書いて、で発表するまでだったかな。だからあの基礎ゼミってちょっと人数多くて15人ぐらいいるんですけど、その15人が全員同じ本を買わされて、でその買った本をみんながみんな、同じ内容なんだけど発表するんだ。そのページは違うんだ。15人いるから誰は何章の何節を、発表しなさいみたいなのがあるんだけど、まあそんな感じで、で僕ね大学1年生の時っていうのはすごくこう読書やりまくってた時期で、まあなんだろう、多い時だったら1日で3冊ぐらい新書多分読んでたと思うんですよね。だから相当読書だけやってた時期で、バイトもやってなかったしね。だから本読むっていうのが割ともう習慣化してきたのがその時期だったんですけど、でだから読書するのは当たり前みたいな、でその読書する一つの題材として、まあ、その英国王っていう、その英国王室っていうその課題で出されたものがちょっとおまけであるぐらいに思ってたから、別に何のことなく普通にこなせた課題だったんだけど、いざ基礎ゼミに行ってみて2ヶ月後ね、2ヶ月の長い長い大学1年生の夏休みを乗り越えて、まず15人中3人だね。15人中3人しかまず投資で読んでないのさ。そう、ほとんどが投資で新書を読めないの。投資で新書読めないから、自分の担当した部分の流れしかわからないから、そので自分の担当してるページだけ読んだってよくわけわかんないと思うから、いくら新書にしたってね。だからそのあとはその自分の担当ページも読んでないとか、自分の担当ページ読んだけど分かりませんでしたから、あのレポート書けませんでしたみたいなね、人とかもいて、もうお前ら文学部なのにクズだなみたいなこと結構思ったんだけど、あの でもね、やっぱり夏休み中の課題っていうのはないわけじゃなかったな。っていうか、まあ、若さんが言ってた通り、3、4年になったら卒論みたいなのもあるから、中間発表のための準備とか、自分で専攻研究あさるとか、っていう自主的な勉強を最終的にしていかなきゃいけないんだよね。その自ら学びとかっていう、その、今、学校教育で言われてる生きる力が試されてますよね。まあそんな大学生になっても、まあそういう、まずさ、大学生にさ、新書読めっていう課題自体がなんかバカにしてますよね。そんなことない？なんか新書はそうじゃねえだろうってすごく思うんだよね。なんか読むんだったら、例えば外国の文献だったりとか、まあ英語じゃ嫌だったらなんか専門書みたいなものがあんじゃん。そういうのだったらまだいいんだけど、新書を2ヶ月の休みの期間中に1冊だけ読んでなんて、なもんな、3日もいらない、1日で終わるっちゃ終わるよねってい う話だよねって思うんだ、正直な話。まあそういうことがあったりとかしまして、まあ長期休暇の休みって、あの休み、長期休暇に出てくる宿題って、まあいろいろあるよねっていう話でした。ちょっとスーパーによってこう、マックスバリューによってこう、よし、それでしたら終わりかな。今回じゃあこれで終わります。まあ、とりあえず、次回もこの宿題に関する話をとりあえず膨らませていきたいので、なんかね、特殊な宿題っていうのは確かにあるんだよね。だからその特殊な宿題に関する話を、まあ、していこうかなというふうに思います。はい、じゃあ以上です。お相手はケクノザボでした。ケスケ、お疲れ様でした。